カトリック福岡教区法2025年1月1日発行第792号声の奉仕会マリア文庫制作カトリック福岡教区法録音版は著作権法第37条第3項に基づいて制作しています。またがし複製などによる第三者への提供はできません。録音図書判例。お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面、ヨゼフ・アベイヤ司教認可、発行所、福岡司教区本部、福岡市中央区上水通り 6-28、発行人、カトリック福岡司教区、編集人、浦川努、電話、092-522-4059、ファックス、092-523-2152 振替口座 01760-6-20729 カトリック福岡司教区定価一部70円。2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。1月の意向、教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向、教育を受ける権利、日本の教会、青年。1月の意向を終わります。2025年を迎えて希望を持って歩み始める。ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。新年おめでとうございます。この挨拶は新しい年を迎えて何回も繰り返したことでしょう。本当にこの一年が一人一人にとって幸せな時になることを心から望みます。同時に、すべての人にとってこうなるように努力したいと、決意を表している言葉でもありますように。2025年はカトリック教会にとって青年となっています。そのテーマは希望の巡礼者です。教皇フランシスコとともに、青年がすべての人にとって希望を取り戻す機会となりますように心から祈ります。さて、2025年に記念すべき大切な3つの出来事を思い起こしたいと思います。1、終戦、そして原爆投下から80年。戦争を思い起こすのは辛いことです。ただ教皇ヨハネ・パウロ2世が広島の平和公園で述べられたように、過去を振り返ることは将来に対する責任を担うことです。過去を振り返ることによって、私たちは良いことを受け継いでさらに生かし、過ちを繰り返さない責任を認識します。過去を振り返って、死と破壊しかもたらさない戦争だけではなく、人々をその状況に導いた思想、価値観や教育を思い起こし、人間の尊厳を守り、すべての国の人々や文化を尊敬し、愛する心を育てる大切さがわかります。諦めずに平和のために働く決意を新たにしたいのです。2024年のノーベル平和賞に選ばれた日本原水爆被害者団体協議会の人々の長年の活動を考えると感動を覚えます。 彼らの歩みを支えたのは、核兵器と人類は共存できないという深い確信です。彼らは人類の幸せを選びました。終戦や原爆の80周年を記念して、様々な行事が企画されます。多くの場所で争いにさらされている現代世界のために平和を祈り、具体的な活動に加わるようにしましょう。2. 第二バチカン公会議から60年。若い人にとっては昔話に聞こえるかもしれませんが、現在の教会を徹底的に方向づけた大事な出来事でした。1962年10月11日に始まり、1965年12月8日に閉会した公会議です。教会と社会の有利に気づき、現代世界における教会の在り方と使命をテーマにしていました。公会議から出された指針は、一人一人の信仰の歩みを支える典礼の刷新や、御言葉を生活に受け止める重要性を推進し、他のキリスト教教会との一致や、他の宗教との対話の道を示し、現代世界において福音の光を灯していく教会の在り方を促しました。そして、信徒、修道者、司祭、司教として、それぞれ与えられた証明を生きることによって、生き生きした教会を築いていく道を示しました。第二バチカン公会議が求める道を受け継いでいる私たちは、喜びをもって福音の良い知らせを置かれた場において告げ知らせるように招かれています。3. 教皇フランシスコ、日本私牧訪問から5年。皆さんが体験した出来事です。カトリック教会だけではなく、日本社会全体に大きな反響を及ぼした出来事でもあります。すべての命を守る、Protect All Life をテーマにした私牧訪問でした。教皇のメッセージや教皇の姿は、どのように私たちの心に響いたでしょうか。教皇が残されたメッセージをどのようにして生かすことができるのでしょうか。あの3日間を振り返ってみると、どういう場面、どういう言葉をより身近に感じているでしょうか。それぞれだろうと思いますが、私は特に3つのことを思い起こしたいです。1、小さな共同体である日本の教会は、最初の宣教師や殉教者の証を忘れず、現代において喜びを持って福音を生き伝えるように教皇の強い呼びかけに耳を傾けたい。2、核兵器を戦争に使うのは倫理に反することで、非人間的なことであるだけではなく、核兵器を保有するそのことも同じように、倫理に反することで、非人間的なことであるという言葉は、強く心に響きました。3. 青年たちとの集いの時に、教皇が青年に述べられた言葉は心に残っています。あなた方は何のために生きるかということだけではなく、誰のために、誰と共に生きるかということを考えてください、と。とても大事なことです。2025年が皆さんにとって良い年になるように祈ります。ヨゼフ・アベイヤ。写真。写真の説明。メガネをかけ、白髪の上に濃いピンクの丸い帽子、ズケットをかぶり、白い彩服姿のアベイヤ司教。笑みを浮かべて聴衆に話しかけられています。写真を終わります。子供たちへ、 皆さんを待っています。この記事は全文ひらがなで書かれています。私はサッカーが好きです。子供の時に友達と一緒にサッカーをしてよく遊びました。サッカーをするためにはチームが必要です。誰かが来ないとみんなが困ってしまいます。みんなに来てほしい。みんなと一緒に楽しく試合にも出たい。教会も一緒です。イエス様を監督にいただいている素晴らしいチームです。だからみんなに来てほしい。みんなが来ないと寂しくなり力が出ません。友達の皆さん、教会に来てください。あなたたちは大切なチームのメンバーです。あなたたちがいないと教会は弱くなります。一緒にお祈りをし、一緒に楽しく過ごしたいのです。皆さんは毎日忙しいのでしょう。また、日曜日にいろいろな予定も入ってもいるのでしょう。よくわかります。しかし、イエス様のために少しでも時間を作れないでしょうか。イエス様に導かれて素晴らしいチームになりましょう。ヨゼフ・アベイヤ。イラスト。青年公式マスコット、ルーチェ・ヒカリと仲間たち。イラストの説明。画面中央、茶色のリースのようなものの中にルーチェがいます。黄色い雨がっぱを着て、頭からカッパのフードをかぶり、青緑の前髪を垂らし、潤んだような大きな青い目をしています。胸には十字架をかけ、にこやかな顔の前で両手でピースをしています。左上には帽子をかぶった男の子の天使、右上には同じく帽子をかぶった子犬、右下には小さな女の子の天使、左下には足に枝を持った白い小さな鳩が描かれています。イラストを終わります。キリスト教一祈祷週間、1月18日から25日。2025年テーマ、あなたはこのことを信じますか？聖書箇所、ヨハネによる福音書11章26節3章。キリスト教諸教会では、毎年この1週間をキリスト教一祈祷週間と定めています。教皇庁キリスト教一致推進評議会と世界教会協議会は1968年以来毎年テーマを決め、礼拝式文と8日間の聖書の黙想と祈りを作成しています。雨季 QR コードからご覧ください。 QR コード掲載。合同礼拝日時、1月19日日曜18時から19時。会場、カテドラル大名町教会。福岡市中央区大名 2-7-7。世界封建生活の日、分かち合いと感謝ミサ。聖ヨハネ・パウロ二世教皇は、主の封建の祝日である2月2日を世界封建生活の日と定めました。すべての信者は、封建生活の賜物を感謝し、この道を生きるように召されている兄弟姉妹のために祈る日になっています。福岡教区でもこの日を祝うためにミサを捧げます。参加できない方のためには動画配信あり。スケジュール。日時、2月1日土曜、14時、封建生活の喜びの分かち合い。御心のウルスラ宣教所修道会、幼きイエス会。15時30分、感謝ミサ、詩式ヨゼフ・アベイヤ司教。場所、カテドラル カトリック大名町教会。動画は福岡市教区ホームページ http://fukuoka.catholic.jp か、雨季 QR コードからご視聴ください。QR コード掲載。能登半島地震から1年。昨年2024年1月1日、日本中が新年の祝いで賑わっていた時に、能登地方を襲った大きな地震から1年が経ちました。多くの方が今もなお悲しみ、苦しみ、不安のうちに生活しておられることを心に刻み祈りましょう。すべての人の苦しみを担われ、復活の希望と光を示してくださったキリストが、共にいてくださることを私たちが証しできますように。福岡教区災害被災者支援室。時の話題。お正月には平和の祈りをしましょう。お正月には1968年、聖パウロ六世教皇が全世界のカトリック教会で平和の祈りをするように定められ、それから毎年1月1日、私たちは欠かすことなく、地球上のすべての国々の人々の間に平和がありますようにとお祈りしています。イエス様は復活した時、まず弟子たちに現れて、平和があるようにと挨拶なさいました。そして全世界に福音を伝えるように命じました。イエス様は今も私たちに向かって、平和があなたたちと共にあるように、御父が私を使わされたように、私もあなたたちを使わす。ヨハネによる福音書20章21節と言われます。平和はまず一人一人の心に芽生え、そして家庭で、地域で、学校で、職場で育ちます。しかし残念なことに、世界では各地で戦争や紛争が起こっており、平和が危機にさらされています。元旦にはたくさんの人々が神社に初詣します。神社では手を合わせて感謝し、お祈りします。美しい観光だと思います。私たちキリスト信者も教会にお参りしましょう。元旦の教会では特に世界平和のために祈るように呼びかけられています。世界から戦争や紛争の被害がなくなりますように。世界が平和の年でありますように。イエス様は平和のために働く人は幸いと言われました。元旦は平和の祈りの日です。私たちの家族と周りの人々の間に平和があるように働きましょう。シスター・マリア・アンジェラ・デ・ジョルジ、マリア布教修道女会。道草。2024年12月3日火曜。現在韓国に滞在中の私は眠れない夜を過ごしました。夜10時、大統領が予告なしに緊急談話を始め、非常戒厳を宣布したのです。テレビに映ったのは50年前の独裁政権の再現でした。大統領をかばう人々は、これはただのハプニングだと言いますが、どの国の軍隊が自国の国民に銃を向けるでしょうか。通常、非常戒厳は戦争や災害時に発動されますが、韓国の歴史上、発動された18回の戒厳令のうち、実際にその目的で行われたのは、朝鮮戦争中の5回だけです。それ以外の非常戒厳は、すべてクーデターのためであり、今回の戒厳は、大統領が自分の権力を守るための親衛クーデターとも言えるでしょう。そのため、憲法にも記されていない国会閉鎖や武力鎮圧が行われました。 これは国民にとって独裁政権の悪夢を呼び起こす行為でした。市民たちは夜を通して国会の前を守り、教会もこの動きに賛同しました。韓国の司祭1466人が大統領の退陣を要求する辞局宣言文を発表しました。教会は政治に関して中立であるべきですが、今回の問題は政治ではなく正義の問題です。1987年の独裁政権に対する民衆運動の際、教会に逃げ込んだ学生たちを捕まえに来た警察に対し、当時のキム・スハン枢機卿は言いました。教会に入ったら最初に私に会うでしょう。その次に司祭たち、その後はシスターたちがいます。学生たちはその次です。彼らを逮捕するなら、私と司祭たちとシスターたちを踏み越えていきなさい。と。J